おはようございます、インターネットの方々おはようございます、こんにちは、こんばんは、私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。今、2月26日から3月4日までの10万6500円のためにお祈りしたいと思います。天の様、あなたが私たちに豊かな霊の祝福を注ぎ、会計の恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。今その10分の1を10万6500円を捧げます。これを清めて用いてください。あなたが足りないことのないように満たしてくださり、さらに霊の祝福を与えてくださっていることを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。4月の29日に心ゴスペルがありますが、その心ゴスペルの宣伝としてですね、先回やった心ゴスペルのビデオがありますので、それを見ていただきたい。
皆さんが知っているようなクリスマスソングから日本で生まれたゴスペルまで、いろいろな曲を聴いていただきたいと思います。
肩のこの、ゆっくりした感じで、そして本当に伸び伸びとの声を出していただけたら嬉しいなと思います。
できた言葉は僕の光になった。差し伸べられた手は温かく、僕の心を溶かしていった。雪の降り積もる丘に立つ一本の木、風や寒さにさらされながらも 孤独に立つその木には暖かい光が差していた。そこには愛があった。
皆様にお会いできることを楽しみにしております。今日は本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。4月29日7時からですね、ザ・高円寺でコロゴスペルのコンサートが行われます。いろいろな方々を連れてね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、まあ一つはプレデンドになります。これは一つプレデンドになるということと、あともう一つは、まあ、例の戦いのポイントにもなるということですよね。しかし何よりも神様がですね、万を超えるコンサートになるということをおっしゃってるんですね。それに向かって主の手が動いてるなということをね、ちょっと感じます。また同時にですね、みんな上手くなってきましたね、すごくね。これは驚くことであって、それはですね、死の十字架ではなくてザ・ライト・オブ・イターナル・アガペにおいてはですね、音楽だけで用い、音楽が用いられることはないだろうと、というのはクルセードをしたらみんなさーっとこう去っていったんですね。あの時の気持ちっていうのはですね、忘れられないですよね。ところが主が言葉を与えて、そこから始まってですね、ぐぐぐぐぐうまくいうようになってきて、ちょっと戦えるところまで来てるってことをね、ちょっと感じます。しかしね、もっと上手い人はいくらでもいらっしゃるのであって、ポイントはね、聖霊の臨在であるなというふうに感じるんですね。で、特に音楽の働きに関しては、人を通し、音楽を通してたくさんの人を救うということはポイントとしてあるでしょうけども、リバイバルの土台の一つとして霊の働きが大きくその中でですね、発展していくということを主は語っておられるんですね。ですからどうぞ皆さんもね、祈って期待していただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、リバイバルが起こり始めてますが、顕著に起こり始めると100万とか200万とかクリスチャンの数は違った数になってきますので、そうなった時の音楽の影響力っていうのはね、さらに大きなものとなってくると。ですからね、期待室どういうふうに働くか、それとともにですね、まさに主が力を加えてくださってますね。ですからどのようになっていくか、今のレベルじゃないと思いますね。もっと大きないろんなことが起こってくると思いますので、どうぞ期待しつついらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで映像祭でこの間ザ・ライト・オブ・ホープかが優勝しましたけども、非常に優れた映像がいくつも出てきたのでですね、いくつか見てみたいというふうに思います。今日はヘッスのやつですね。はい。
私の名前はリバデネイラです。私はかつて宣教師として日本やフィリピンに住んでいました。そこで出会ったヘススという若者を私は決して忘れることができません。メキシコ人ヘススの物語。ヘススは1572年頃メキシコで生まれました。ヘススは両親から信仰を受け継ぎ、10代でメキシコの修道院の学校に入りましたが、そこでの生活に耐えられなくなり、学校から逃げてしまいました。それからヘススは 貿易の仕事をするために両親からたくさんのお金をもらい、フィリピンに渡りました。ところがフィリピンでのヘススはこの世の楽しみにどっぷりと使ってしまい、両親からもらったお金を博打などに使いながら放蕩生活を送りました。しかしそんな生活の中でヘススは心に深い虚しさを感じ、その虚しさを埋めるための何かを求めて再び修道院のドアを叩きました。22歳ぐらいの時のことです。放蕩生活をしているような人は普通修道院には受け入れられませんが、修道院長のバプチスタ神父はそんなヘススを受け入れました。その修道院生活の中でヘススは見違えるように成長しました。熱心に教会や修道院で奉仕するようになり、病人にもよく仕えて、心から神を求め神父になる決心をしました。さて神父になるためには司教の許可が必要ですが、当時のフィリピンには司教がいなかったので、司教のいるメキシコに行くことになりました。そこでヘススはメキシコにいる両親に手紙を書きました。手紙を見て両親は非常に喜びました。母親はヘススが神父になった時に着るための白い服を縫っていたそうです。ヘススはサンフェリッペ号という船に乗り、メキシコに向けて出発しました。しかしサンフェリッペ号は途中で嵐に遭い、難破し、メキシコではなく日本に漂着しました。その当時日本ではキリスト教は禁じられていました。日本に着いてからヘススは京都の修道院に向かいました。その修道院にフィリピンでお世話になったバプチスタ神父がいるのを知って、ヘススは再び会えるのをとても楽しみにしていました。しかし修道院に着いたその日に、その当時の日本の権力者豊臣秀吉の命令で、ヘススはバプチスタ神父や他の神父たちと一緒に捕らえられ監禁されてしまいました。そしてキリストの教えを伝えたので、貼り付けで処刑せよとの命令が秀吉から出ました。その処刑地は見せしめのために京都から900キロも離れたクリスチャンの多い長崎と決まりました。日本の真冬の寒さはメキシコ人のヘススには相当に応えたに違いありません。長崎に着いた時にヘススは痩せて顔は色を失っていました。しかしヘススは深い喜びを持って処刑前にこう語っています。
神の御恵みに値しないこのような私を殉教者に入れてくださった、この特別な御恵みに感謝してもしきれないほどです。サンフェリッペ号が失われたのは私ヘススが救われるためでした。
ヘススは自分の殉教は神のご計画だと喜んで受け取っていました。途中で加わった2人を入れた26人は処刑地長崎の西坂に着きました。そこは長崎の海から100歩ほどのところで、私は長崎のポルトガル船から彼らが十字架につけられ処刑される模様を見ていました。十字架につけられたヘススは、
イエス様、イエス様、イエス様、
主の御名を呼び賛美しながら喜びの涙を流し、この地上での24歳の生涯を終えました。それは1597年慶長2年2月5日の 午前10時のことでした。ヘススは26人の殉教者の中で一番最後に日本に来ましたが、日本で一番最初の殉教者となりました。私は神の確かな選びの御手がヘススの上にあるのを感じました。私にはこの若者ヘススが特別に喜びに輝いて見えたのです。
まあ、脚本もしっかりしてるし、これだったらね、前の The Light of Hope もそうですけど、いくつかの事柄を見てるときに、あ、これは映画できるなっていう、そういう感じですね。かなりレベルが上がってきたなっていうことを感じます。また、重荷を持つ方はね、一般のやつに応募してどんどん力試しをしておいていただきたいと、こういうふうに思います。またいろんな形で映像を主は用いていくということですから、いろんな形でどうぞ皆さんもね、用いておいていただきたいと思うんですね。21世紀は映像の時代でもありますのでね、その中で神の栄光がね、大きく現れてくるということを思います。それとともにですね、このエスの殉教を見ているときに、やっぱり切実的だなと思いますね。というのは、フィリピンにいた修道院にバプチした神父が責任者だったんでしょ。そしてフィリピンからメキシコに戻ろうとしてナンパしちゃって日本に来ちゃったわけですよね。そしたら京都にバプチラ神父がいるからそこに行ったわけでしょ。そしたら行ったその日に捕まっちゃったわけですね。そして、26世人の死刑へと向かっていったわけですね。そうしますと非常に切実的であるというふうに感じます。ジャッキー・ハミルっていうね、殉教した人がいますけども、それと我々は関わったわけですけども、ジャッキー・ハミルは、殉教のことを飯と受け取ってましたね。殉教の飯と受け取ったっていうか、住み出てきたみたいな、そういうような状況であってですね、まあ、特別な種の祝福がそこにあったなというふうに感じますけども、まあ、26世人を通してもね、特別な種の祝福があるなということを感じます。またこういう話は、永遠と天の御国っていうことが一つ大きなポイントになって、もちろん そこには救いがあるわけですけども、26世人もね、そのような形になってくるかなと、こういうふうに思うんですね。で、今むやみやたらと映像を作ってるわけではなくて、宣教とさらに一般に食い込むような形で動いておりますので、ね、どうぞお祈りください。それとともにですね、主の助けがあるので、特別な主の助けを見るということを、ね、覚えておいてください。そしたらこれ見て面白いことがあったんですね。それはある牧師のお父さんが亡くなっちゃったんですね。まあ、よく聖会に来られてましたから、私は救われているっていうふうに知ってましたけども、その方はですね、救われているかどうか怪しいと思ったそうですね。なんか印を与えてください って言ったら、最後にヘッスが死んだのは2月5日の午前10時って書いてあったんですね。そしたらその人、お父さん2月5日の午前10時に死んだんですね。でこれを見て確信したとかなんかおっしゃってましたね。まあ面白い確信の仕方で、まあ、そういうのはありかなとこういうふうに思いますね。まあ、いろいろ持ち上げていきますのでね、どうぞ見ておいてください。それから見ていて面白いのは、優勝作品もそうですけど、明らかに主の手が働いてより効果的になっているというのが見えますよね。で主を褒めいただいたいとこういうふうに思います。それでは1分動画がありますので、それを見ていただきたいとこういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは祈り聞き従い3、神に聞く中心は聖書です。神の声を聞くことができると聞くと、神様の声を実際の声で聞けるの？と思う方もいらっしゃるでしょう。確かに聖書には少年サムエルが神様からサムエル、サムエルと名を呼ばれたことが書かれていますから、直接の声という形で語られる場合もありますが、直接の声で語られるというのは稀のようです。
サムエル、サムエル。
しかし前回お話ししたように、神様はいろいろな方法を持って語ってくださいます。その中で神様の語りかけの中心は聖書を通しての語りかけです。聖書は誤りなき神の言葉だからです。聖書の言葉がちょうど悩みの解決であったり、導きのポイントであったり、祈りの答えであったりと、あたかも自分に直接語られたかのように感じられる時がありませんか？吟味して本当に神様から来たかどうかを確認しなければなりませんが、その時神様が語られている場合が多いのです。またたとえ特別な語りかけを感じなくても、聖書は誤りなき神の言葉なので、私たちに適用できる聖書の言葉を自分に対する言葉として受け取れば良いのです。例えば詩篇34編9節を見てみましょう。この箇所は主を恐れ主を第一とするという条件を果たすならば、全ての必要を神様が満たしてくださるという約束の言葉です。この言葉を皆さんが受け取り、主を恐れ主を第一とするならば、神様が必要を満たしてくださいます。聖書に書かれている言葉は私たちへの神の言葉です。聖書からの語りかけを受けていきましょう。それではまた。
神様の語りかけを受けるっていうことは大きな祝福です。その中で直接語られる場合っていうのはあるんですよね。例えば、私がクリスチャンになった時に大学で授業を受けていて、心理学だったんですけど、ちょっと行動が大きくて屋根が高いところだったんですけども、天井が高いところだったんですけども、ジョージ・ミューラーではなくて遠藤周作の沈黙っていう本を読んで感動してたんですね。神がいるならこういう形だろうと思っていた時に、突然近くに神様を感じたんですね。もう天井まで神様は降りてきたかのような感覚だったんですよね。でその時にですね、こう言われたんですね。私を信じなさいと言われたんですね。私はねびっくりしたんですね。そしてね、信じたら人生がつまらなくなるとよく知らなかったから私は思ったんですね。躊躇したんですね。そしたらね、思いの中に今信じなければとんでもないことになるという恐れが来たんですね。それでね、神様をその時信じました。で今ね聞いてるんですね、とんでもないことって何ですかって。いろいろ考えないのは、まあ、地獄行くというのは、まあ、それはそうでしょうね、一つでしょうし、あるいは、自殺しちゃうのか、犯罪を犯しちゃうのか、殺人しちゃうのか、あるいは何か他の厳しいことが来るのかっ というふうに思いますけども、まさに守られたなと思いましたね。でその時にねお祈りしたんですね。何とお祈りしたのかって言ったら、今は本を読んで感動してるので感情的に信じたのかもしれないと。だから半年経ったら教会に行きます、そこで信じていたら。で半年経ったらですね、逆になっちゃったんです。やっぱり教会行ってないっていうのは、いくら強烈な体験をしたとしてもね、ひっくり返りますよね。それで忘れちゃいました。そしたらね、向こうから来た、ベンチ座ってたらね、なんか3日間神のために捧げた学生が来て、教会行きませんかって言われたんですね。で断れなかったんですね。やっぱり主の力が働いてましたね。でその時以来私教会行くようになったんですけど、その時に語りかけないと。それとともにですね、神様の言葉、聖霊様の言葉っていうのは聖書の言葉と一緒ですから、もし聖書で私たちに適用できるならば、それはもう神の言葉として受け取っていいと。だから神の言葉として受け取って、そしてですね対応すればいいわけですね。ですから直接聞かなかったとしても適用できる言葉は神の言葉として受け取ると。例えばうちの次男がですね、脳障害で生まれた時、一生治らないって言われましたね。でその時に全てを感謝しなさいという言葉があるわけです。別に語りかけられたわけではありませんけども、これは適用できるということで、すぐ神の言葉として受け取って感謝しました。そして思ったんですね、良いことが起こるから、神様の栄光が現れるから、何が起こるかなと思って2つ考えられたのは、1つは治っちゃう、もう一つは障害があるんだけどその中で栄光を表す、どっちかだなと思ったんですね。で治っちゃったっていう、そういう過程を取りましたけども、その時に受け取った、神の言葉として受け取ったのは、客観的に私に適用できる言葉だったのね、神の語りかけとして受け取ったと。ですから直接聞かなかったとしても、聖書を読むことによって適応できるならばそうなるということをね、どうぞ覚えておいてください。光くんが死を恐れるものは乏しいことはないという言葉のことを言っておりました。私もね、その言葉を死を第一にすればいいんだから、自分に適応できるなって考えてですね、そしてですね、自分の言葉に決めたんですね、したんですね。そしてその言葉を中心に祈り始めたときに、次々のその言葉がね、成就してきました。この奇跡を見ましたよね。で、この時に、直接語られたり、夢とか天使とか語られたりする場合と、聖書にの言葉で適用できる場合は、語られた言葉として受け取れるっていうことをね、どうぞ皆さん覚えて捉えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、死を崇めてるんですけども、それは何かというと、これから起こる事柄でいくつか示されていることがあるんですね。一つはね、海外宣教です。それはですね、海外宣教を浅野夫妻がね、いろいろやってくださったんですが、いつも6ヶ月とビザ取るまでかかるんですね。で今回は1ヶ月で取れたんですね。しかも旋回のビザの時には、ね、病気になってしまって、途中からアメリカ行けなくなったんですね。ですから行けない状況なんですね。それから今25歳ですけど、70っていう人もいて、で70から取るっていうのはちょっと難しいんじゃないかとこう思ったんですね。しかしね、1ヶ月で取れたってことを通してね、主は海外宣教の御心を持っておられるってことを確認になってね、あ、これは海外宣教にどんどん行くんだなというふうに感じました。それとともにですね、面白い確認を与えてくださったんですね。それは何かというと、ミッションが突然私に命令してきたんですね。それは写真撮ってこいと。 そしてね、写真撮ってくる場合に北村で撮れって言われたんですね。で、私ね、北村嫌いなんです。なぜ嫌いなのかって、この間北村で撮った時に2時間待たされた。10時半って知らないで8時半行ったんですね。9時からだと思って、そしたら10時半で2時間待たされてね、それでね、嫌になっちゃった。だからね、私ね、すぐ言ったんですね、メールできましたから、メールを読みながら、そしてあの答えをね、言ったんですね。北村は行かないから他の方法を考えてくださいって言ったらね、テレビの宣伝に北村って言ってるんですよ、そのタイミングでですね。しかも北村で証明書写真撮るならどの子のって、そういう宣伝なんですよ。具体的にね、ギョッとしました、そのタイミングでね。まあこれは神だなと思って、そして悔い改めて、そしてね、金曜日に北村に行ったんですね。テレビで全国放送してるから、これは混んでてとんでもないと思ったんですが、祈ったんですね、一番先にすぐ終わるように。そしたらね、あんなに全国放送してるのに誰もいない、私がトップになってですぐに終わりました。でそれを通してですね、ちょっと感じることがあるんですね。私が海外選挙に行くことを主が導いておられるということの一つの表れとして感じました。ですからですね、今いつから海外に行くんですかって祈ってるんですけど、これからいろいろその世界を含めた国々にね、行くようになるだろうと、こういうふうに感じます。またこれはザ・ライト・オブ・イターナル・アガペの教会の召しでもあるので、皆さんの中でもね、海外にいろいろこれから持ち上げる方が多く出てくると思いますので、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、この間皆さんにお話ししましたけども、四国に行った時に岡山の牧師さんが来ていて、正解をやった時にオンラインの方が2人来ておられて、お母さんと娘さん、娘さんは大学生ぐらいの方ですね。そして言われたんですね、おじいちゃんが肺がんで、もう特別室に入っている状況である、祈ってほしいと。で、まあ、真剣に祈らないといけないなと思って祈ったんですね。そしたら癒されたって報告があった。嬉しいことですね、感謝したいと、こういうふうに思います。そしたら娘さんが言われたんですね、今首のヘルニアで、そしてお医者さんから治らないと言われたけど祈ってください。で私もね、首がちょっと悪いんですよね。で私も治らないと言われてるんですけど、言われてるんだけど主治医ではなくてね、個人医院で言われてるんですけど、治ると思ってるんですけど、同じじゃないかなと思って、そしてお祈りしたんですね。そうしましたらね、なんか癒されたそうですね。感謝したいと、こういうふうに思います。じゃあさっき癒しの祈りをお話をしましたら、何か甲府で正解があった時に、まあ、1年前ぐらいのことでしょうけども、肩か首が痛かった人がいて、祈られたらその時治って、今に至るまでそれが出てきてないと、癒しが継続してる、こう言われました。感謝していきたいと、まあ、癒しのことがいっぱい出てきたんですが、癒しに関して言えばですね、なんか多くの方々に誤解があるということを感じるんですね。例えば進学校にいるときにですね、数人の方が癒された方がいらっしゃって、それを祈った神学生がいるんですね。その神学生が特別扱いされていて、この人には癒しの賜物があるって みんなが言ってたんですが、それは間違いです。 それはクリスチャンだったら誰でも祈ればあるパーセンテージ癒されてくるのです。ですから皆さんがですね、聖霊のバプテスマを受けていようが受けていまいが、癒しに関して祈るならば必ず癒されるようになります。もちろん聖霊のバプテスマを受けているのと受けていないのの差がありますから、聖霊のバプテスマを受けている方はより癒されるようになりますので、皆さんがもし聖霊のバプテスマを受けていなければ受けていくようにね、お勧めしたいと、こういうふうに思います。そしてですね、癒しをすることは主の御心であるということは明確です。それは、長老たちを呼んで癒しを祈ってもらいなさいって言葉もありますし、健康であることを願いますって言葉もありますし、御心にかなう祈りをするなら答えられたとするのですということもあります。つまり癒しの祈りをすることは御心です。そして祈りをすれば答えられると、こう書いてあるのです。もちろん全てが癒されるわけではないので、100人に祈って人にも癒されなかったって人もいるかもしれませんが、しかしそしたら祈り続けている中で癒しが起こってくる、こういうふうに思ってください。ママ市にいるときに新井先生がね、癒しのことを学んで祈り始めたんですね。そしたら新井先生が言ってたんですね、祈ったら相手の人が熱くなった。よく皆さんもね、祈ったらそうなりますよね。そこで癒しの働きが起こってきてるんですね。そしてそれを聞きながらね、私思ったんですね、この程度かと、私の方が上だぞと、こう思ったんですね。ところがですね、新井先生は熱心に祈り続けて、それで私がまばしを出る頃には、がんが癒されるとか、盲人の目が見えるようになるとか、転倒転換だったら 100% 癒されるとかね、顕著な技が起こってきました。で、私は祈ってなかったので、大きく差を開かれたんですね。で、この時祈り続けるってことがね、一つ大きなポイントとしてあるというふうに思います。それでですね、癒しが重要なのは、癒しを通して神様の愛がいろんな人たちに表されるということがありますが、救いに結びついてくるんですね。ですから癒しは救いと大きな関係があります。で、やっぱり神様はね、我々の教会だけではなくて全教会に癒しのことを語っているなと思うのは、聖書的に考えてみるとそうだからです。で、どうぞ皆さんね、癒しのために祈っていただきたいと、こういうふうに思います。で、特に1週間ね、祈れる方、重荷を持たれる方は5人、癒しのために祈られることをお勧めいたします。そして、5人なんか見つからないよっていうならどっか悪いですよ皆さん。自分を祈ったら1日1回祈ったら1回と、2日目祈ったら2回と、そういうふうにしてね、祈られるといいと思いますね。そしてね、結果が現れたらはっきりと言うこと。例えば熱くなったりなんかするっていうのは特別な力が働いてるってことで、癒しに至らなかったとしてもすでに癒しの過程にあるっていうこと。そういうことを言うことは非常に大きな意味合いがありますし、また癒されたときには神の栄光を表すためにそれらを言うことはね、非常に重要なポイントです。ですからどんどんどんどんどんどん口を持ってね、主の栄光を表してください。そしてやり始めることを通して主の技と栄光が表されてくるということをね、覚えておいていただきたい。ウガンダに行った時にクルセドやったんですけど、日曜礼拝で教会で奉仕したんです。2,300人いました。で、その時にね、癒しの祈りをするせよということで癒しの祈りをしたら何人か癒されたんですね。その後でですね、こういう思いが来たんですね。 耳の聞こえないものだけ立たせよう。それでね、聞いたんですね、耳の聞こえない人手を挙げてくださいって。そうすると11人ぐらいかな。それでね、立たせようって言われたんで、ね、立たしたんですね。そしたら主に言われたんですね、耳の聞こえない人のために祈れ。だから耳に手を置いてもらってね、で祈ったんですね。困ったなと思ったんですね。なぜ困ったのかと思うのかというとですね、癒されないとね、みんな立ってるわけでしょ。かっこ悪い、ね、大恥かくかもしれないと思ったんですが、まあ、でもウガンダで私を知ってる人は、その教会で知ってる人はいないからいいかと思ってね、まあ、書くなら書けと思ってですね、そして祈ったんですね。そしたらね、聞こえるようになったかどうか試させようって言われたんで、試してもらったんですね。そしたらね、治った人は手を挙げさせろって言われて、と思ったんだけど、まあでも主がね言われるから手を挙げてもらったんですね。4、5人癒されてました。でこの時に癒しを祈ることは主の御心で、祈ることを通して主の技が起こるんですが、でこれは特殊なことではなくて誰でも起こることです。でどうぞ皆さんね、癒しのためにお祈りください。この癒しはリバイバルの一つの印でもありますし、それを通してね、技が進んでいくということをね、どうぞ覚えておいてください。で今日の聖書の箇所ですが、神は心の砕かれた者のそばにいるということが書いてあります。皆さんがいろんな問題とか何かでですね、心が砕かれるとき、主を深く感じることありませんか。でそういうときにほど主の素晴らしさをさらに知ることになります。でそのことを言っているんですね。そして心の砕かれた者の祈りを聞かれるということですね、こう書いてあります。じゃあ心の砕かれたものってのはどういうことかっていうと、二つの面で考えることができます。一つは神の御心を行う、自分の思いではなくて、でもう一つは神の力によって行う、これが一つ大きなポイントです。そしてそのポイントに立って対応する中で、主の技と栄光がこの中で表されているいうことですね。どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、日本人というのは信仰の歩みが弱いんですね。それで、働きとかなんかが進まない面があります。ですから私みたいに世界に行くとよくわかります。何がわかるかって、馬鹿にされてる、神様の技が起こらないと思ってる。起こらない理由は何かって、やんない、それなんですね。だからウガンダに最初に行った時に全然バカにされてましたね。集会も少ないし、そして向こうのクリスチャンの対応もこちらに対して冷たいですよね。そういうような感じだったんですね。ところが一回やった時に、こちら側はね、賜物を使うでしょ、賜物を使えばね、技が起こる。技が起こった瞬間に相手が変わりました。何かというとね、態度が変わって一気に2倍の集会に言ってきたんです、ね、そしてね、その時に一つの特別集会を入れました。広場でね、伝道集会やるって言うんですが、バック教会なしに、もう遅いから、その時点でバック教会で募集して体制を整えることはできないので、そのままやっちゃうということでね、ベンジャミンさんはね、ゼロかもしれないし、何に集まるかわからないとかなんか言ってました。でやったんですね。そしたら3000人集まって、びっくりしてますね。我々もびっくりしました。そこで救いと癒しが起こったんですが、でこの時の一つの特徴は何かっていうと、 信仰の踏み出しをした。これです。皆さんを通して賜物の働き、癒しの働きが起こります。しかし癒しを祈り続ける方々を通してその栄光が表されていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様はお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御座を表してください。何か神の栄光が現れているんですが、それを言わない方がいらっしゃいます。これはちゃんと言葉に出して証しし、その主を褒めたたえるように、そのことによってその方の霊が強められ、さらに栄光が輝がきます。天の様はどうぞ豊かに導き、何か自分はダメだと思って、そういうような願い、思いの中に沈んでいる人がいます。それはその方が踏み出さないからです。踏み出してもすぐやめちゃうからです。これは継続して成していくときに、主の栄光を見るようになります。また賛美をする人の中で、霊の賜物を熱心に求めることによって、霊的なことが開かれ、賛美に大きな助けとなる方がいらっしゃいます。この霊的なことが開かれることによって、賛美を通してのこの働きが変わってきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。主だ、おのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人のカード精神に触れ、癒しを行い、会を行ってください。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって、お一人お一人のカード精神が病むのでさい。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の稼働精神が癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の稼働精神癒しの宣言をする。目が花粉症でちょっと痛い方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。鼻が悪い方が癒されました。喉が悪い方が癒されました。イエスキリストの御名によってお一人お一人の方たちに癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共にとこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。心ゴスペルが4月29日に行われます。いろんな方を連れていらっしゃってください。白馬の関東予選が行われて、キッズとアンダー21の白馬出場チームが、これからですね、これから決まります。中国政界のためお祈りください。リバイバルナイトが土曜日6時半よりこの場で行われます。いろんな方を連れていらっしゃってください。コモネジの場所が変わります。感謝の全式祷会お休みです。礼拝後に学びの時があります。はい、それではお知らせを。
雲の間にある虹出版からお知らせです。月刊誌雲の間にある虹の4月号が発売になりました。ぜひお買い求めになってお持ちください。今週の土曜日3月16日にユースを中心とした集会リバイバルナイトが行われます。 時間は夜6時半から8時まで。場所はここ、東京アンティオキ教会街道です。インターネット配信もいたします。皆様ぜひお越しください。お知らせは以上です。
はい、どうもありがとうございました。